べる安らぎの部屋、サラズタイムへようこそ。今日のパーソナリティは私サラです。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けします。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。作詞作曲小畑めぐみさんでダンスです。どうぞ。最近体調崩す方が多く出てますよね。私が行ってる教会でもなんかたくさんの人がマスクしてたりとか、ダウンしてる人が結構いたりして、なんかすごい風邪が流行ってるなって思ったりしてるんですけど、そう、あとミュージシャン仲間とかでもインフルエンザにかかっちゃったりとかして、体調崩してる方がすごい大勢いて、でそんな私も先々週ぐらいにすごい体調を崩してしまって、しかもその日ライブがあったんですけど、夕方からリハーサルも入ってて、でその夕方リハーサル参加して吹いてる最中にどんどん気分が悪くなってきてしまったんですけど、それでそれはミュージシャンのそのバンドにいた仲間の、お家にあるスタジオだったんですけど、体温計あるからちょっとさあじゃあ熱測ってみようかっていうことになって、で測ってみたらなんと8度以上熱があって、でそれでもこれはちょっと帰った方がいいかなっていう話になってしまい、私もすごいライブを楽しみしてたので残念なんですが、その後のライブには参加することができず帰ってずっと寝てたんですね。でもう一回熱測ってみると次は9度以上熱が上がっていて、かなり体調崩してしまってて、でそこまで熱上がったらインフルエンザだったのかな、ちょっと病院に行ってないのでよくわからないのですが、どっちだったんでしょう。でも2日ぐらいで熱は治ったんですよね。病気も完全に治ったりしたんですけれども、本当に熱とか風邪とかインフルとかめちゃくちゃ流行っているので皆さん本当に気をつけてください。そういえば私も体調崩すことって1年に大体、2、3回ぐらいしかない、私の中にある記憶には2、3回ぐらいしかないような気がする。あんまり体調をそこまで頻繁に崩すような感じではないんですけれども、体調崩したことのある中で一番記憶に残ってるのがだいたい16、17ぐらいの時だったかな。私の大好きなサックス奏者がいるんですけども、デビッド・サモンというサックス奏者、その人のライブに行く日に突然気分が悪くなってしまって吐き気がすごいして、でもこの状況だったらいやちょっとライブに行くのはきついかなっていう感じだったんですけど、でもやっぱどうしても見に行きたいじゃないですか、大好きなサックス奏者のライブだから。近くにある病院に行って、で点滴を打ってもらって、で帰ってきて、でもまだ吐き気が続いて熱測ってみると 8度以上熱が出てきてて、でも風邪の症状でもなさそうだし、一体これは何なんだって感じだったんですけど、でもとりあえず3本予約したことだし、もう歩くのもやっとなぐらいしんどいけど行こうって思って、でその時お父さんと行ったんですけどね、もうでもずっと気分悪くて、もうずっとぐったりしてて、ああどうしようって状態だったんですけど、なんか安らぎの歌をね聞くと、もしかしたら体調良くなったりするかなと思って、ずっとその待ち時間の時にお父さんのなんだっけな、 iPod じゃなかったけどウォークマンかな、ウォークマンかなんかずっと、このオリジナルゴスペルの安らぎの歌をずっとずっと聞いてたんですよね。そしたらだんだんだんだん気分が良くなって、でライブの時には本当に気分がすっきりしてて、でライブの時にはもう本当に体調も完全に治って、最初から最後までライブ思いっきり楽しむことができたんですね。でなんか本当にこの安らぎの歌ゴスペルには、何かそういう元気になる力があるんだなというふうにすごい思いました。ということで、そんな安らぎの歌を今日も、またいくつかお届けするんですけれども、次の曲に行きたいと思います。作詞作曲ダビデ前田さんで From My Hand To Your Heart、 どうぞ。お届けしました。そういえば今日はですね、私はこの後ライブがあるんですけれども、そのライブはですね、レディースのビッグバンドで、全員がだいたいメンバーが今日は結構多くて25人ぐらいいるのかな、そのメンバーが全員女性のミュージシャン で年齢はというと、私は20代かな、私が一番若いのかな、20代から20代前半から40代ぐらいまで 幅広いね、その、女性ミュージシャンがいろんなところで活躍している女性ミュージシャンが集まってもらったね、すごい面白いファンキーなビッグバンドなんですけれども、で私ですね、実は私はなんかいろいろ音楽とか結構いろいろ得意なイメージがある方多いと思いますけれども、楽譜を読むのがなんとねそんなに得意ではなくて、特にパッと渡された楽譜をパパパパって読める人とかいるんですけど、私そういうのが本当に全然できなくて、このビッグバンドでは毎回、苦戦をしているのですが、今回はですねちゃんと前もって、しっかりと時間をとって練習したので、おそらく思いっきり楽しむことができるでしょう。すごい楽しみにしています。そんなライブがもうすぐあるんですけれども、よし頑張ろうかなということで次の曲に行きたいと思います。次の曲は、またこれもお父さんの曲なんですけれども、ダビデ前田さん作詞作曲で2オーバースをお送りします。どうぞ。
長いトンネルを抜けるとそこには眩しい光が満ち溢れてるように、ずっとずっと昼も夜も悩んで探してた答えがここにある、見つけたんだ本当の愛を、気づいたんだ確かな希望を届けたいんだ、君の心に変わることのない喜びを、この道は永遠につながる道だから、迷わないで恐れないで信じ続ければいい、永遠というゴール目指してずっと歩き続けよう2 over。 暗闇に光を照らすようにあなたが私を輝かせてくれる、遠い回り道をしてたどり着いた、愛されてる喜びがここにある、深い谷を渡る時にも高い山を越える時も一人じゃないあなたと、Everything's gonna be alright。 この道は永遠につながる道だから、
2 of us という曲、この曲すごい私好きなんですけど、この曲をお送りしました。そしてですね、私はね、なんかまあ音楽の話ばっかなんですけど、まあ普段音楽しかやってないこともないんですけど、音楽以外だったら何してるかな。あー、たまに妹と出かけたり買い物行ったりかな、でたまに友達と買い物行ったりな感じです。それ以外はだいたいサックス吹いてるか寝てるか食べてるかですというわけで、そうなんですよね。でサックス今いろんなとこで吹かせていただいたり、いろんなプロの現場で吹かせていただいたりとか、してるんですけれども、それで私もなんか私はなんかすごい音楽の才能がすごいあるっていう風な目ですごい見られてると思うんですが、実はですね、さっきも言ったように楽譜が全然読めなかったりとか、音楽的な理論が正直そんなよく分かってなかったりとか、サックス始めた当初もそんなにサックスも上手くなくて、飲み込むそんないい方でもなくて、今のノアちゃんの方が上手い、私の妹の方、始めたばっかの私の年齢の頃の中学校のノアちゃんもサックスやってたんですけど、の方がうまいんじゃないかっていうぐらいの私レベルだったんですね。 で本当にサックスを吹いていく中でできないことも本当にどんどんどんどんやっていく中で出てくるわけですよ。それでどんなに頑張って練習しても出ない音とか例えばあったりするじゃないですか。やっぱ才能ないのかなとか思っちゃうんですけど、私はまあクリスチャンで、神様に聖書に書いてある神様にお祈りとかしたりするんですけど、もうそういう時にあもう祈るしかないと思って、どうか神様この音が出ません、どうか出るようになりますようにっていう風に祈った時に、数日後にそれで出るようになるんですよね。で私はサックスをするので一番大事なのは音色だと思うんですけど、私も本当に自分の音を聞いて、その始めた当初中学校1年生から始めたんですけど、中2中3の時1年2年サックスをやってきても音色がなかなか難しくて変な音しか出ないんですね。あんまりかっこいい音が出せなくて、もうそれでもどんなに頑張ってもやっぱりダメだと思って、よし神様にお祈りしようと思って、でそのどうかいい音色が出せるようになりますように、いい音色がとにかく出せるようになりますように、人の心に届く音色が出せるようになりますようにってお祈りして、で今ずっとその祈りは今も続けてるんですけれども、今になって今自分のサックスで一番褒められるのは音色なんですね。一番長く祈ってきたこの自分のこの音色が良くなりますようにって祈ってきたこの音が一番、自分のサックスは一番今褒められてるんですけれども、本当に祈りは聞かれるなということをすごい思い起こされています。ということで私もね、楽譜とか読むの苦手だし、理論とかコードとかよく分かんないこといっぱいありますけども、そういうのもちゃんと祈っていこうかなというふうに思っています。ということで早いもんで次で最後の曲なのかな、次の曲は作詞作曲イスラエル右輪さん、内野翔子さんでグローリーグローリーです。お別れの時間がやってきました、皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、私は一人だったんですね。本当にもう一人パーソナリティというか、もう一人お母さんか妹とかにやってもらいたかったんですが、ちょっと都合が合わず今日は一人で収録ということで、お送りさせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか、ゴスペル安らげの部屋の明日のパーソナリティは山川さんご夫妻でぶらりゴスペルの旅です、どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。